今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢後さんは、はい、演劇とか見たりしてるんですか？
はい、あのお招きいただいたりとかしたら行きますよ。
すごいですね、やっぱり。
はい、ちょっとご縁のある方とかね、の時とかは行ったりします。
文化人ですね。
いやいやいや、文化人では
さすがこの番組の学長
いやいやいや、あのですね、はい、その舞台と映画って似てるようで全然違ってという、僕が感じるにはその声の出し方とか表現とか で、
ね、
で僕映画に出たことがあって。
そうなんです
よ、ねはい、映画でお医者さんの役やったことあって
昔聞きました
で、はい、その映画の時に舞台の感覚があるんで、はい、声ってどれぐらい出しますかね、はい、お聞きしたら、いや普通に喋っていいです、
はい、
声を張ったりすると映画じゃなくなると、
あ
普通の会話、
自然な感じがいい、
そうそうそうそうそう、はい、っていうのをを聞いて、あそうかと思って。
やっぱり自然な感じが一番いいですよね、何もかもですね、
映画はそうなんですけど、舞台の場合は伝えるっていうかコミュニケーションしなきゃいけないっていうのがあるので。
あじゃあ違うんですね、
はい、違いますね。だからその1回しかない感じで、映画だと1回ワンシーン撮影して、はい、もう一回今度後ろから撮りますって同じことをいろんなバージョンで撮るんで、
はい、
セリフ毎回違ってて、でアドリブになってって、どんどんどんどんどんどん変わってて、どうやって差し替えるんやろうと思ってやってましたけど、はい、だからそういう部分で演劇とか表現とね、そういう舞台ですることとかすごい興味があって、今日はそういうスペシャルな方をお招きをしたので、いろいろお話をお聞きしたいと思います。はい、はい、それではイロナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは女優ですよ女優ナレーター朗読講師の長澤康子さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、康子さんは本当ね、はい、美人ですよ、ラジオだからね、
残念でした何とでも言えます
それではやす子さんのご紹介を、じゃあイロナさんの方からいただけますか。
はい、長澤やす子さんは女優、ナレーター、朗読講師であられます。劇団チパンダのメンバーで全ての公演に出演しておられます。富山県内の高校補習部にて朗読の指導、また富山カルチャーセンターなどで大人のための朗読教室をされています。まあ、他にもですね、いろいろ CD を出したりとかいろんなことをされているんですが、今週と来週にわたっていろいろお聞きしたいと思います、
はい、そういうわけで、は
い、ありがとうございます。
すいません、はい、いろいろやっておられて、僕が最初にこのお名前を知ったのは劇団チパンダと、そこに安子さんがおられるっていうのを聞いて、なんだろうと思ったんですけど、
はい、
これチパンダは作った方は別の方なんですか。
ですね、チパンダを主催しているのは、はい、中聡という男がおりまして、
はい、あ、はい、男が
中聡団長なんですが、中聡が脚本を書き演出をするんですよね、
は
い、でその中聡と私と私の夫の3人から始まってます。まあそれぞれ演劇経験者だったんですが、うん、演劇からは少し離れて生活していたところに、
はいはい、
X、旧ツイッターで、まあ、ちょっとつながっていて、そしたらあのみんな高校演劇の経験者だっていうようなことが分かって、
はい、
もう一度演劇やろうかっていうようなことで 集まったというような流れで、それが12年前ぐらいなのかな。
あ、そうなんですか。
はい、立ち上げメンバーですね。
はい、はい、で現在は何人もおられるんですか。
そうですね、まあ、幽霊部員みたいな人たちも、まあ、子育てが忙しいとか、まあ、今ちょっと富山にいないとか、はい、かつて所属していましたみたいな、うん、ちょっと事情があってもう来られなくなったというような方もいっぱいいらっしゃるんですけど、今はまあ十数名で活動してます。
あ、そうなんですか。はいはい、でこのシパンダの活動の中から音楽が生まれて CD も発売されているんです、
はい、
CD 出しておられると、うん、ミュージシャンです
ごいですよね。
はい、あれはロックっぽかったっていうか打ち込みっぽいものだった
の。あ、そうですね、まあ、そのように作るほかなかったといいますか、きっちりバンドの形態を取っていなかったので、はあはあ、なぜかというといくつか曲を劇団で作ったんですよね、はい、で詞は中聡が書きまして、で曲は氷見の柳田さんというギタリストがいるんですけれども、うんうん、が作ってくれて、でその作ったのはとある演劇作品、その時上演しようとしていた作品の中で私が歌うシーンがある、まあ、ちょっと音楽劇っぽいものを作れないかなっていう、あの試みで作ってた作品の中でいくつか曲を作ったのが割といい曲になったので、ちょっともったいないなということで録音して CD にしようかっていうようなことで、はい、なんかバンドをやろうと思ってやったんじゃなくって、もともと劇中歌が先にあってっていう形ですね。まあ、
サントラっぽい。
そうですね、なんかこうなんでですかね、あの作品は急に歌い出す、
うんうんうん、あ、いやミュージカル
話でした。
ミュージカルっぽい感じでいいんじゃないですか、それ。
まあそんなのもうちできますよみたいなのを出したい時期だったんですかね。
あ、でもあんまりこういうジャンルなんですっていうのを決めないっていうのはいいですよね。
あ、そうですね、
表現活動に、ね、
まあその劇団始めた時から、まあ、我々高校演劇の出身ではあるんですけれども、うん、高校演劇が演劇の全てではもちろんないし、うん、むしろ私はその高校演劇でやってきたようなことにちょっと辟易しているような部分もどちらかといえばあって、あ、演劇から離れていたりもしたので、新しい演劇でもないですけど大人の演劇というか、うん、何か富山でも、まあ、前衛的って言ってしまうとあれですけど、新しい演劇の形作れないかなっていうことで常に模索しながら、誰もやってないことをやりたいなっていうのがあるので、その一つだったかと思います。
あ、そうなんですか。はい、一応バンド名はシャンシャンズ。
はい、超適当につけました。
パンダなんでシャンシャンズ。
パンダだからいいんじゃないの、愛されようみたいな。
あ、そうなんです。これは配信をされているんですね。
そうですね、はい、
これシャンシャンズで
検索すれば出てくると思います。
本当、これ演劇のこともう少しちょっとお聞きさせていただきたいんですけど、はい、うん、高校演劇であんまり好きじゃないっていうのは、
あれはあれで多分すごくいいものなんですけど、はあ、そこからやっぱり出ないとっていう気持ちはすごくずっとあって、うん、なんか舞台のあの感じ、うん、がなんとなくしっくりこなさみたいなものを当時の私は多分すごく感じていて、うん、今世の中にどんな演劇があるんだろうとか、高校演劇以外のものを知りたかった、狭い世界の中にいて、そんな思いもあって東京に出て行って、うん、っていうような経緯があって今に至ってる、でその旅をまだ続けてる感じなのかなと思いますけど。
大学とかで習われるっていうか、安子さん文学部演劇選手、
はい、
なんですね、
はい、
早稲田、はい、すげえインテリじゃんあれだけど、はい、あれ勉強するというか、 なんか題材とかで出てくるのってサミュエル・ベケットみたいなの。
はい、まさに私はベケットの研究してました、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
ゴドーを待つながらとか、
はい、
あと、
ま、さに
あのチェスのやつなんだっけ、エンドゲーム、
はい、
あ
ー、そうですね、まあ、あの本当に今おっしゃった通り大学ではその実技的な勉強は全くしていないので、うん、まあ、そういう演劇の勉強する学校もあると思うんですけど、まあ、私が行っていた早稲田大学の第二文学部という夜間部ですね、はい、今なくなっちゃったんですけど、で勉強していたのは演劇の理論的な部分とか脚本演出についてというようなところを勉強していたので、本当にあの歌舞伎とか能とかそういったもの、あるいはギリシャ悲劇とか映画とか、まあ、そういったものも含む作品について 深く考えたりだとか、はい、まあ、演出の方法であるとか、うん、そういったことを勉強していく中で、うん、さらにその高校演劇だけじゃないんだなっていうようなところを知ることができるっていうような中にはいたかなと思っていて、中でも私がすごく興味を惹かれたのが当時ベケットと、はい、平田織座さん、
あ、はい、わかります、はい
はい、青年団という劇団の平田織座さんのやっていたことが当時の私には衝撃的ですね。いわゆる90年代ですから、あの静かな演劇というムーブメントが演劇の中で起きていた時期で、さっきの話を思い出すと、その映画の演技にもしかしたら少し近いのかもしれないです。わかりやすく言うと、まあオーバーなことをしないって言いますかね、で実際その脚本の作り方も、うん、日常でそのまま流れる時間がそのまま舞台上に切り取られるっていう、うんうんうん、その暗転して一夜明けましたみたいな、そういうことがない演劇っていうんでしょうか、
うんうん、
で役者さんのこう演技というのもすごく自然で日常的な感じがするお芝居を見て、うん、すごく衝撃を受けたのが始まりです。で多分同じ頃にタッチパンダの団長中聡は関西にいて、はい、うん、同じく静かな演劇のムーブの中にいた人間ということですね。で富山に帰ってきて、まあ、そういう話になり、
うん、
でまあ、うんうん、そこからまたその先を見ていくような演劇ができないかなっていうようなことを私はちょっと確認し合ったと思ってます。
その90年代以降2000年代とかってまた違う形のものが流行ったり、流行るというか、
そうですね、そういう流れがあったのかどうだか、実は私はその頃というのは子育て真っ最中です。
あ、そうなんだ。
そうなんです。なので演劇から足を洗って富山に帰ってきて真面目に結婚して子供を産んで育てていた時期ですので、演劇のことは考えないようにして過ごしてたし、見ることもなかったし、もう二度とやることもないと思っていたんですよね。なのでその2000年代それ以降の演劇がどういうものなのか正直言うと私は分からないんですよ。そもそも富山でどれぐらい普段からとかかつてはとか演劇を見ていた人がいらっしゃるのか分からないですけど、今割とうちの劇団のファンで何度も見に来てくださる方も少しずつ増えていて、どちらかというとまあその静かな演劇っていうところに組み込まれるような作り方にはなってるかなと思うんですけれども、まあ実際その舞台と客席も区切らずに客席の中に役者が入り込んできたりとか、なんかそういう一緒にその時間を過ごしているようなとか、あるいは覗き見をするようなそういう体験になるかなというようなところでは作っているかなと思います。でもしかしたらこれは自分のことなんじゃないかとか、なんかそういうふ
う
に思ってしまうぐらいにすごくありそうなことが描かれるとは思うんですけど、実はその設定自体は例えばあの今から50年後ぐらいの近未来の話であるとか、そういう設定がされていたりして、まんま日常ではないんですけれども、私たちのする芝居がすごく日常的な芝居をするので、ちょっと突飛な設定であってもすっとこう、なんか自分のことのように感じるような、そういう体験になるんじゃないかなと思っていて、でなんかこう泣いたり笑ったりするような大きな感情の動きは見ている人にはもしかしたらないかもしれないんですけれども、見終わった帰り道とか、あるいは見て1週間ぐらい経った後とか、しばらく経ってから何か似たようなことが自分の生活の中で起きた時に、これはかつて自分が体験したことのデジャブなのか、あれこんな芝居を見たんだったんだったかなとか、ちょっとそういう風に生活の中に私たちの演劇がこう知らず知らず混ざり込んでいくような、後から聞いてくるというかね、そういう感激体験をしていただけるようなものを目指して作ってるというようなところはあります。
面白いですね、サイコロジーですね。
なんか見た後大笑いしてあすっきりしたとかね、なんかいい話でこうボロボロ泣いてすっきりしたとか、そういうのももしかしたら演劇に求められる何か体験なのかもしれないんですけれども、うん、そういうのを得意としてやってらっしゃるところもたくさんありますし、うんうんうん、もっと素晴らしいものができる、うん、で私たちが今持っている能力でできること、演劇である意味みたいなことをやっぱり考えながら作っていきたいなとは思っているので、そこでなんかこう目指すところはそのあたりかなという、うん、でそれを実現するために、まあ、中はこう脚本を書き続け、では役者はそれをこうなんていうんですかね、省エネしながらというか、できる力でやる方法を磨いている、ずっと模索しながらやっているっていう感じはあるかなと思ってます。はい、
いろんなさんお聞きして演劇とかどう
演劇ですね。私学生時代の時にチェーホフの演劇とかなんかそういうのを見たりしてたんですけど、
ああそうなんだ、
はい、
う
ん、でも富山に来てからちょっと恥ずかしいながら、うん、あんまり見ていなくてですね、
あんまり機会がない、
ちょっと機会がなかったんで、今すごい興味が湧きまして、本当に見に行きたいなと思いますし、
う
ん、
あ嬉しい、ありがとうございます。
やっぱりその演劇の深さというか、普段ってあんまりそんなの考えないので、いやすごいこう深く考えてやっておられる方々がなんか
そもそもなんか哲学体質な人がハマっていって沼っていってみたいな感じじゃないですかね。
そうですよね、うん、演劇と哲学ってすごく
そうです、
うん、同じところにいるなというのは、まあ、学生時代も思ったこと
そうですよ、ね、
なので、
うんうん、そうなの、はい、だからベケットとかは特になんか
そうですね、まあ、どんなようにも例えば受け止められるとか、それこそ今その多様性の時代だとか、うん、そういうことであればなおのこと、うん、こう何か一つのメッセージを押し付けるというか、そういうスタイルではなくて、見る人それぞれによって何か感じ方が違うとか、例えばその日のコンディションとかね、その時今気を取られていることによって何かこう耳に入ってきたセリフがちょっと違う、うん、人によって違うとか、印象に残ったセリフが違うとか、
うん、それもあります
ね。そういうのがいいなと思って、まあ、とにかく作り続けてます。多分県内でも多く公演をしてる、年に最低2回は公演を打っていますし、コロナの間それこそ演劇なんかはすごくなかなか上演しにくい時期がありましたし、稽古もなかなかこう難しい時期もあったんですけれども、うん、とにかくその間も劇団で映画を撮ったり、
うん、
その町内会の会議をリモートでやっている人たちの話を作って、うん、リモート演劇というのを作ったり、まあ、とにかく客席との舞台の間をうちの劇団としては少し撮りながらっていうような形で上演したりとかで、とにかく歩みを止めないっていうことでずっと創作活動は続けていたのは、
うん、
今でもこうメンバーの力になってますね。
はい、そうなんだ、
はい、
あの演劇も音楽とかもいろんな文学とかも何でもかんでも、まあ、人って生きてることってコミュニケーションじゃないですか。でもその親切なコミュニケーションが全てじゃなくて、その人のリテラシーによって捉え方がまあ全部変わるじゃないですか、
はい、
だからそれによって私はこういう表現をしてます、そこからその分かりやすいヘルプはしません、それはあなたのリテラシーの問題です、それはじゃあもっと分かりたかったらその自分のリテラシーを上げればいいんじゃないですかみたいな、エデュケーション的な部分もあるじゃないですか。で文学ってそういうところあるじゃないですか、自分もわからないものとか知らないものをもっともっと読み込んで、いろんなものを読み込んで哲学とかいろんなことを知ったら全然違う角度でもものを読めるようになったり、知ったり、音楽とかも全然違う、あこうなんやとかね、なるじゃないですか。だから全体的なこう底上げというか、福沢諭吉さんがそういうことをよく言ってたんですけど、そのやっぱり民衆と大衆がリテラシーを上げないとその文化って発展しませんよっていうのを心情にされておられたんですよね、うん、そういうこの人それぞれのその価値観で済ませないと、君はそんな価値観だからそれでいいじゃんみたいな、もうそれはありだけど、それはもっと高かったらそれはもっと変わるわけで、 だからそういうのをなんか伝える場というのは、うん、なんかすごく重要、演劇とかね、うん、演劇だけでもないですけど音楽もなんかそういうことを心情にあるというのは探求し続けてる
みたいな、ね、うん、はい、そうですね、う
ん、なんかこれ大事じゃないかな、
うん、なんかでもねやっぱり難しいって言われちゃいがちなんで、うん、まあご覧いただいた方に言われることもあるし、うん、難しそうだからちょっとってこう敷居を高く感じてしまわれるようなこともあるんですけれども、うん、だから分かる人にだけ分かればいいよなんて、うん、そういうなんか傲慢な態度でいるのもなんか違うなって思ってはいるんで、でもなんかそのもしかしたらすっごく大笑いして楽しくてっていうものじゃないかもしれないんですけど、うん、多分それなりにまた豊かな時間は過ごせるはずだなという自負はあるので、でなんかやっぱりその小劇場でやってるので、うん、身近に演劇があって、うん、ふっと見に行くような、うん、なんかそういう土壌作りじゃないですけど、うん、ちょっと行ったら演劇が見られて、なんかちょっと考えたわみたいな時間が過ごせるっていうようなことっていうのはあってもいいんじゃないかなって、ね、はい、思ってます。
本当そうなんですよね、はいはい、演劇だけの話でもう30分がしまったんですけど、もう朗読の話とかもっともっとお聞きしたいんですけど、
あ、そうでした ね、はい、
とにかく、まあ、表現者、伝える方で探求者っていう感じが今回の放送でまず安子さん、ね、はい、外見の美しさと裏腹に
、ね、そこ知れない奥の深さ
そう、はい、そうだからもうねぜひ出演していただきたいなと前から思ってたんです、
はい、ありがとうございます。
本当にでこういうね話を朝からして、
は
い、
あの朝から
これ朝放送ね、はい、朝飲んでみんな何だあそうなんみたいな探求の、うん、こう精神探求の旅に朝から出るみたいな。いろいろやってみてえなと思ってたんですよね、はいはい、まず1回目成功しました。
よかったのかな。
はい、ということで来週もですね、安子さんにいろいろお話をお聞きしたいと思いますね、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
はい、というわけでここでいろなさんから名言ですね、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、あの今日はですね芥川龍之介さんの言葉を紹介したいと思います、うん、まあ、中澤さんはどう思われるのかなってちょっとお聞きしたいと思ってるんですけども、その言葉なんですが、単純さは尊いが芸術における単純さというものは複雑さの極まった単純さなのだ。まあ、これどうなんでしょう、この単純さと複雑さ、まあ、私思ったのには、例えばその朗読にしても先ほどのお話の中にありましたその演劇にしても、はい、たまには簡単だなってこう思えたり、こう自然に喋っているんだなって思えたりすることあるんですけれども、でもその中にすごいいろいろこう芥川龍之介さんが言うように複雑さの極まった単純さがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、いやでもなんか今その言葉聞いて、はい、まさにそういうことなんだろうなと思うのですが、やっぱりその多分私たちがやってる演劇とかやろうとしてることには難しいことなのかもしれないんですけれども、うん、それをこう表現するための手立てみたいなことは今すごく一生懸命シンプルにしようとしている気がします、はい、うん、その演技だとか例えば言い回しの技みたいなものだとか、うん、そういう細かい技術に気を取られがちなんですけれども、はい、例えばそのセリフをもしかしたら棒読みのままでも、うん、まあ、棒読みってどういうののことを言うのかということにもなってはくるんですけれども、なんかこう感情とやらを込めてなんか上手にセリフを言う技術を一生懸命細かくどうにかするっていうよりも、そのセリフをどっちを向いてどういう距離感で相手に対して言うかで見えるものって実は変わってくる。背中を向けて相手に言ったか相手の目を見て言ったかだけでも同じような言い方してても、はいはいはい、もしかしたら見えるものって違ってくるんじゃないかなとか、まあ、近くで話すか遠くで話すかだけでも実は見える風景というのは決まってくると思うんですよね、はい、割とそういうところで何か 表現しようとして鍛錬しているところはあるんですよ。なのでもしかしたらこう表現する先にあるものとか、あるいはその感じてほしいものっていうのはそれこそ人それぞれであったりするかもしれないとか、すごく複雑にいろいろあると思うんですけど、それを見せるための方法っていうのはすごくシンプルなんじゃないかっていうところは10年ほどまあ劇団で活動してきて見えてきたところかなとは思っています。はい、
そうですよね。あの見に来ていただく方とか聞きに来ていただく方とかには、はい、その時のその場の見たままの現象を受け取っていただければそれだけでいいんですよ。
そうなんです。そうそうそうなんです。
それだけでいいんです。うん、単純なことなんです。はい、でそれをどう思うが自由と、うん。でも伝えてる側はそのシンプルなことにいろいろこう練り込んでるんですよね。うんうん、はい、なんかその複雑なものを下地にして伝わって言おうとしているとか表現していることはシンプルですね。はい、感じてもらうことはシンプルなものがでいいです。だからまあ考えなくていいですっていう風になるのがベストかなと思います。私も、
はい、
はい、という安子さん一緒に名言学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、10月8日午後2時から射水市大門総合会館にて、テーマは100歳まで美味しい食事を口から食べよう、嚥下障害について。講師は新生会富山病院耳鼻咽喉科徳川隆弘先生です。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは女優でナレーター朗読講師の長澤康子さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後芳明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。Got us.